次に、こんなにあります、リサイクルできる古紙たち。新聞、雑誌、段ボール以外にも紙袋やお菓子等の外箱、包装紙等の紙製品はリサイクルできる立派な資源です。ゴミと資源の正しい分別がゴミ減量への第一歩です。資源回収日に古紙として出しましょう。リサイクル可能な紙、紙製容器包装類の分別。リサイクルできる紙類の例、紙袋、手提げ部分がビニール等の場合は取り除いてください。紙製の空き箱、お菓子やおもちゃが入っていた外箱等、包装紙です。紙袋、紙製の空き箱、包装紙の出し方、古紙の回収日に出せます。1、フィルム等の紙以外の部分を剥がしてください。ティッシュの空き箱のフィルムのところ、剥がしたフィルム部分、燃やすゴミになります。2、箱等は中身を空にして潰してください。3、紙袋に入れて紐で縛ってください。紙袋がない場合はバラバラにならないように紐で縛ってください。4、古紙の回収日当日の朝8時までに回収場所に出してください。次に、リサイクルできない紙類の例。粘着物のついた封筒、粘着物が取れない。カーボン紙、宅急便の複写伝票等、圧着はがき、ダイレクトメールや公共料金の明細書等の中をめくれるもの、感熱紙、レシート、感熱用ファックス用紙、汚れや匂いのついた紙、石鹸、洗剤容器、線香、紙おむつ等、防水加工された紙、紙コップ、紙皿や紙製のカップ麺容器等です。以上、お問い合わせは清掃リサイクル課、電話内線499番へどうぞ。次に、携帯電話等の使用済み小型家電のリサイクル。携帯電話等の小型家電には金や銀などの貴金属、パラジウムなどのレアメタルが含まれています。区ではこれらの資源のリサイクルを推進するため、専用の回収ボックスを区役所本庁舎、荒川エコセンター、アクト21、各ふれあい館に常時設置するほか、フリーマーケット等のイベントでも回収しています。回収するイベントの日程は区報で確認してください。では、回収品目を申し上げます。1、携帯電話。2、携帯音楽プレイヤー。3、携帯ゲーム機器。4、電子辞書。5、デジタルカメラ。6、ポータブルビデオカメラ。7、電卓。8、AC アダプタ。9、ポータブルカーナビ。ご注意ください。回収品目以外の製品は回収していません。30センチ角以上の製品は粗大ごみとしてお出しください。一度回収ボックスに入れたものの返却には一切応じられません。携帯電話等のメモリーカードや電池は必ず取り除いてください。お問い合わせは清掃リサイクル課、電話内線470番へどうぞ。次に、一部集合住宅等を対象に古布回収を開始しています。区ではゴミの減量と資源の有効活用を図るため、洋服、和服、タオル、シーツ等の古布、古い布の試験的回収を一部の地域や集合住宅で実施してきました。回収された衣類は国内外で主に中古衣料として再利用されます。タオル等の古布は工業用雑巾等に活用されます。試験的回収では、着ることはないが捨てるのはもったいない、資源回収で皆さんのお役に立てて嬉しい、衣類の整理ができて収納が広くなったなどの声が寄せられました。平成27年度からはさらに対象を広げ、リサイクル推進団体として区に登録している集合住宅での回収を実施します。対象の集合住宅には区から説明に伺いますので、ご協力をお願いします。お問い合わせは清掃リサイクル課、電話内線449番へどうぞ。次は、家庭用生ごみ処理機等購入費助成制度のご案内。 家庭用生ごみ処理器等を購入する区民の方へ費用の一部を助成します。助成対象は電動生ごみ処理器、生ごみ堆肥化容器などディスポーザー式の機器を除きます。なお助成を受ける場合は購入前に申請してください。助成金額、購入金額の2分の1相当額2万円を上限とする交付要件、住民税、国民健康保険料を勘納していることなど。電動生ごみ処理器乾燥式の処理結果、処理前 1500g のものが処理後 250g になっています。利用者の声、助成制度を利用した方にアンケート調査を実施しています。さまざまな工夫やアドバイス等も寄せられました。購入する機器等を検討する際には荒川区ホームページをご参照ください。ゴミの量が減った、手軽にできる、ゴミ出しが楽になった、堆肥が作れる、音も気にならない。約8割の方が満足、どちらかといえば満足と回答していらっしゃいます。以上、申請お問い合わせは清掃リサイクル課、電話内線449番へどうぞ。